ローマ8の14から17。すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち神の子である。あなた方は、再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって、私たちは、アバ父よと呼ぶのである。御霊自ら、私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。私はカレンダーを手に入れますと、イースターから7週目の日曜日を見つけて、そこにペンテコステと書き込みます。ペンテコステには50という意味がありますので、イースターから7週目の日曜日、すなわち50日目、これがペンテコステになるからです。この日聖霊が下りました。教会が誕生しました。私たちは父子聖霊の神様を信じるものです。そしてこの教会に加えられましたから、この聖霊が下った日、教会の誕生日を本当に大切にしたいと思うのです。聖霊なしに救いはありません。救いの確信も、また救われた者としての生活も聖霊なしにはないからです。で、今日は聖霊の証と題してお話しいたしますが、その前に聖霊による新創造、あるいは再創造と聖霊の内住ということについてもお話をしておきたいと思います。聖書に最初に聖霊が登場するのはどこですか？聖書の初めのページです。創世記一章二節です。そこには、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたとあります。聖霊が世界を創造されたと書かれています。コロサイの一章十六節には、万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも位も主権も支配も権威も皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ御子のために作られたのであると書かれていますから、父も御子もそして聖霊もこの世界を創造されたということがわかります。イエス様は聖霊による生まれ変わりについて話されましたとき、よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ、神の国に入ることはできないとおっしゃいました。水と霊というこの二つの言葉を使われましたね。この水と霊というイエス様の言われた言葉は、神の霊が水の表を覆っていたという創世記の言葉を連想させます。で、そこで、覆うというふうに使われている言葉なんですけども、英語では、ホバーと訳されていました。ホバーっていうのは、ヘリコプターが空中で停止するのをホバリングしているって言いますよね。そういう時に使う言葉です。世界の創造の時、聖霊が水の上にホバリングしておられたというのです。古代の人は、この言葉から、親鳥がひな鳥の上に舞いかける姿を思い浮かべました。聖霊は親鳥がひな鳥をその羽の下にかばうような、そんな愛情を持ってこの世界を生み出してくださったのです。新約で聖霊が再び水の上を羽ばたいたのはいつの時でしょうか。イエス様のバプテスマの時ですね。マタイ3の16には、イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。すると見よ、天が開け。神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。そうあります。バプテスマのヨハネもまた それを目撃しました。ですからこう証言しています。私は御霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるのを見た。私はこの人を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるようにと私をお使わしになったその方が私に言われた。ある人の上に御霊が下ってとどまるのを見たら、その人こそは御霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たので、この方こそ神の子であると証しをしたのである。聖霊は水の中から世界を形作られました。そのように信じるものをその創造の力によって新しく作り変えてくださるのです。また聖霊がバプテスマをお受けになったイエス様に下り、イエス様が神の御子であるということを証しされたように、バプテスマによって信仰を言い表したものを神の子供としてくださるのです。水と霊から生まれるという時の水はバプテスマの水のことです。バプテスマの水は罪の許しを表しますが、同時に新しい創造、再創造を表しているのです。ヨハネが授けましたバプテスマは水のバプテスマでした。しかしイエス・キリストへの信仰に基づいて授けられるバプテスマは、そこに聖霊が働いてくださる、人を生まれ変わらせる聖霊のバプテスマと呼ばれるのです。クリスチャンはこの再創造のバプテスマを受け、それによって聖霊をうちにいただいています。次に聖霊の内住ということをお話しいたしますが、聖霊の内住とは、聖霊が信仰者の内側に宿ってくださり、とどまってくださるということを言います。もちろん旧約時代にも聖霊は働いておられました。創造の初めから聖霊はずっと働いておられるのですが、聖霊の内住ということは、新約聖書でいう意味ではありませんでした。聖霊の内住、これは新約で明らかになった恵みです。旧約にも神の霊が宿る、あるいは神の霊が望むというそういう表現があります。それはある特別な人に対してだけです。神の霊が宿るという要領はヨシュアとダニエルだけにしか使われていません。聖霊が望むというのでは、ダビデに聖霊が望んだというのを皆さんご存知ですね。主の霊は激しくダビデの上に望んだとあります。もちろんサウルの上にも、ダビデの一つ前の王様サウルにも望んだのですが、サウルが神から離れていったとき、どうでしょう。主の霊もサウルを離れ、かえって悪霊がサウルを悩ますようになったと聖書は書いています。旧約時代には聖霊の働きは一時的なもの、信じる者のうちにとどまるということはなかったのです。旧約時代の聖霊は言うなれば、ビジター、訪問者として時折人を訪れてくれる、人に望んだだけなんですが、新約の時代には聖霊は信じる者のうちにそこに住む人、レジデント、住人のようにしてずっととどまってくださるのです。これは旧約のイザヤ書、エゼキエル書、ヨエル書などに予言されていました。ペテロはペンテコステの日にヨエル書を引用しまして、このヨエル書の予言が今あなた方の見ている前で成就したんだとそう言いました。ヨエルの2章の28と29にこうあります。その後私は我が霊をすべての肉なる者に注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その日私は また我が霊をしもべ走った目に注ぐ。旧約では、もし聖霊がある人にとどまるとしたら、その人こそメシアであると言われていました。メシアの上に聖霊がとどまるのです。ですから、バプテスマのヨハネは、イエス様に聖霊がとどまったのを見て、この方こそメシア、キリストである、そう証しすることができたわけですね。でも、メシアの上にとどまった聖霊は皆さん、同時にイエス様をメシア、キリストと信じる者のうちにも、同じようにメシアと同じようにとどまってくださるというのですから、なんという恵みでしょうか。今朝開いたローマ人の手紙の中に、聖霊の内住が教えられています。朗読しなかった部分、少し前の8章の9節からご自分の聖書をご覧ください。9節からこうあります。しかし、神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく、霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているのである。もしイエスを死人の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに宿っている御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。ここでは、聖霊が神の霊とも言われますし、また、キリストの霊とも言われています。父子聖霊の神が、ここに示されています。で、キリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。人は聖霊によらなければキリストのもの、つまりクリスチャンになることはできません。聖霊を持たず、聖霊を知らないのに、私はクリスチャンですというのは、キリストを自分の救い主として告白していないのにクリスチャンですというのと同じことになってしまいます。その人はまだ本当にはクリスチャンではないのです。しかし真実なクリスチャンはすべて聖霊を持っています。聖霊の内住を恵みとしていただいているのです。けれども聖霊を持つとか聖霊を宿すというこの言葉ですが、とても大胆な表現ですね。私たち小さな存在、無に等しい人間がはるかに偉大な神を自分のうちに持つ。本当は神様が私をその手の中に持っていてくださる。私たちが神の懐に宿っている。そうであるのに、神様はあえて私たちが信仰の手で握りしめ、自らのうちに宿すことができるお方になってくださったというのです。神様は、私はあなた方のうちに歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となるであろう。そうおっしゃいました。あなた方は私の民になる。この言葉だけで十分ではありませんか？なのに、神は、私はあなた方の神になる。自らへり下って、そう語ってくださったのです。イエス様も同じようなことを言っていらっしゃいます。ヨハネの黙示録3章20節の言葉ですが、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。私は彼と徳を共にする。これで十分でしょう。ところがイエス様は、彼もまた私と食を共にする。念をしてらっしゃるわけです。こうした表現は、神と信じる者との交わりが 決して一方通行ではなく相互のものであるということを教えているのです。私たちが神のうちにあり、神が私たちのうちにおられる。神は信じる者のうちに聖霊を住まわせることによって神様とのこの相互の密接な関係を与えてくださっているのです。クリスチャンはキリストにあるものです。 In Christ っていう言葉がありますね。で、キリストはところがクリスチャンのうちにおられるお方です。 Christ in us、 そういう言葉もあるんです。この内住のキリスト、そう呼ばれる言葉はコロサイの 1-12 にあります。そこに、この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。キリストが聖霊によって私のうちにいてくださる。Christ in us。まさに奥義ですね。私たちはこの奥義を聖霊によってさらに深く悟り、この奥義が私たちの生活の中に現れてくることを本当に求めていきたいと思います。さあ最後に聖霊の証についてお話をしましょう。聖霊は信じる者を神の子として生んでくださり、その人のうちに留まってくださいます。その上さらに神の子供たちに対して、あなたは神の子供とされていると常に語りかけて、その確信を与えてくださる。これを聖霊の証と私たちは呼んでいます。ローマ人の手紙はこの聖霊の証について8章14節でこう言っています。すべて神の御霊に導かれている者はすなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。ここで聖霊は私たちを自由にすると言っています。聖霊は自由を与える霊です。聖霊はかって罪と死に束縛されていた私たちをそこから解放してくださいました。何の妨げもなく神に近づく、その自由を与えてくださったのです。続いて、その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶとあります。この言葉はこの自由を、神に近づく自由を本当によく言い表していると思います。アバっていうのはアラム語でお父さん、あるいはお父ちゃんという子供の言葉です。まだもう言葉も十分話せない幼児がアバアバアバと言いながらですね、父親のところに向かっていく、そんな光景を思い浮かべてください。イエス・キリストを信じ神の子供とされたからといって、私たちはすぐさま神の子供らしくなるわけではありません。神様は時間をかけて私たちを徐々に徐々に神の子らしく成長させてくださるのです。クリスチャンは皆その成長の過程にあります。目指すところはキリストにある成人、大人になることです。しかしたとえ私たちがまだ赤ちゃんの状態であったとしても、アバ父と呼びかけることができる。神様に何の妨げもなく近づくことができる。そういう確信を聖霊によって与えられる。聖霊の証が私たちに与えられているのです。しかしこの聖霊の証を失う時がないわけではありません。いろんな場合がありますが、その一つは神の言葉から遠ざかることでしょうね。聖霊が証ししてくださると言っても、それは神の言葉から離れてではないのです。聖霊は私たちが聞き心に蓄えた御言葉を思い起こさせ、悟らせてくださり、それによって私たちに 証を語ってくださるのです。聖霊は心を静めて聖書を読み、他のクリスチャンと共に学び、礼拝で神の言葉に聞く、そのことを通して証をしてくださいます。私たちが聖書に触れる神の言葉を心に蓄えるということがなかったら、聖霊の声は聞くことはできません。また聖霊の声に聞くよりも、自分の願望の声に聞いてしまうとき、その時も聖霊の証を失うでしょう。聖書に御霊を消してはならないという命令があります。聖霊の証の声を消してしまうということも意味しているでしょう。聖霊の導きが分かっているのに、あえてそれに逆らうということでしょう。私たちは聖霊を消している状態なのに、そのことに気づかないまま年月を過ごしてしまうということがあり得ます。ある地点から目標を目指してずっと進んでいくときに、最初に少しその方向が違えば、遠くへ進むにつれて行くべき目標からどんどんどんどんどんどん大きくそれてしまいますよね。聖書は罪を的外れという言葉で罪を表していますけれども、本当にまさに的外れです。自分で気づかないうちに、私たちは行くべき場所、あるべきところから徐々に徐々にどんどんどんどん離れて、神から遠く離れてしまうのです。皆さん、聖霊はいつも私たちに優しく語りかけるとは限りません。もし私たちが神から離れようとするならば、きっと大きな声で、そこに行ってはダメだ、そう語ってくださることでしょう。耳障りのいい言葉だけでなく、聖霊が警告してくださるワーニングにも耳を傾けましょう。そして罪に気づいたなら、すぐに悔い改める。そのことが大切です。そうしますときに私たちは、再び聖霊の証を取り戻すことができるのです。聖霊の証は周りの状況から来るものではありません。物事がうまくいっているから私は聖霊の証を聞いている、そういうことではないのです。いや、むしろ聖霊は苦しみのただ中でこそ語ってくださる。聖霊の証は与えられる。そしてそれによって私たちは思い煩いから解放されていくのです。聖霊自ら私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。ローマ人への手紙はそう語ってくれています。それは私たちの人間的な判断を超えて、聖霊ご自身から与えられる力強い確信、それを私たちはいただくことができるのです。私たちが毎週礼拝で祈り、また皆さんも個人で祈っていらっしゃる主の祈り、これはアバ父よという言葉で始まる祈りです。日本語では天に増しますから始まるのですが、元の言葉では父よという言葉から始まります。父よ、私たちの天にという語順になっています。父という言葉が最初に来ます。パウロは人々が礼拝で共に主の祈りを捧げているその姿を思って、私たちはアバ父よと呼ぶのだと、このローマの手紙に書いたのかもしれません。主の祈りは聖霊の証をいただいて、神の子とされた確信を与えられ、聖霊と共に父よと祈って初めて神への信頼の祈りになります。皆さんが個人でも、またこの礼拝でも、主の祈りを祈るたびに、聖霊の証によって神の子とされた、この確信をさらに強められ深められてまいりますようにと心から祈ります。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは聖霊によって私たちをあなたの子として産み、聖霊を私たちのうちに 住まわせてくださいました。私たちはうちにおられる聖霊の証によってあなたを知り、感じ、確信することができます。どうぞ私たちが聖霊の証をもっと確かに持つことができるようにしてください。そしてそれによって人々にあなたを証することができるようにしてください。主イエスのお名前で祈ります。